はい、長年寺テレフォン法話です。 NHK の朝のドラマ花子とアンが終わりました。ドラマの後半、戦中戦後の描写が小さな出来事を通して丹念に描かれていることから、見応えのあるものになっていたと思います。戦中の庶民生活を描くドラマでは、よく国防婦人会が圧力をかけて生活状況が変わっていくというように表現されることが多いのですが、花子の妹佳代が率先して清掃に協力していく姿を通して、当時の社会を的確に表現してドラマに重みを持たせていたように思います。佳代が国防婦人会の向こうを張って出征兵士の壮行会に臨むシーン、佳代が花子の部屋の要所を摘発するシーンなど、当時は誰もが率先して国の方針に協力していたことをさりげなく視聴者に印象づけていました。私の学生時代、イムジンガーという歌が流行りました。しかし間もなく放送禁止下だということで、全く放送されなくなってしまいました。その頃、放送禁止下が結構あったように記憶しています。ところが、その事実を検証してみると、放送禁止を国や団体が指示したという事実はなく、自粛の連鎖でそのようなことが事実化し、誰もが疑うことなく信じてしまったのだということだそうです。放送局等を自粛に追いやったということは、何かの圧力があったということでしょうが、団体が特定できないということは社会ということになるのではないかと思います。考えてみれば、私も友達との雑談の中で、これも禁止かじゃないかなどという話題が普通に交わされていたような気がします。戦争中は非国民という言葉に誰もが過剰に反応し、自粛し、今度は自粛が足りないと思われるものに対して圧力をかける側になってしまう時代だったということなのだと思います。翻訳家が要所を持っているのは当然ですし、要所を持っているからといってスパイであると断定することなどできることではありません。花子の妹佳代が要所を持つことだけでスパイ、非国民と連想することが自然だったということは、今から思えば異常としか言いようがありません。しかし、当時としては真剣にそのように考えることのできた時代であったのでありましょう。それは、非国民と指摘されることを極度に恐れた時代であったからこそ生まれた意識です。現代は思想信条の自由を保障されている時代です。しかし、意に反した意見を封じ込めようとする圧力のようなものは、いつの時代になってもなくなりません。同じでないものを切り捨てる社会は住みにくいと思うのですが、それをいつの間にか作り上げるのは私たち自身であります。他の意見をよく聞き、理解判断できる自分でありたいと思います。少なくとも、決めつけで切り捨てていくようなことは慎まなければならないと思っています。次の法話テープの交換は10月16日です。